ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Risnan minasan, kyo 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。マレーシアでの土砂崩れによる死亡者数は5人の子供を含む21人に増加したことについてお伝えします。マレーシアのバタンカリーにあるキャンプ場での土砂崩れによる犠牲者の数が再び増加しています。これまでのところ5人の子供を含む少なくとも21人の死者が確認されています。 AFP と AP 通信が報じたように、12月17日土曜日、現地時間の12月16日金曜日の早朝に地滑りが発生した後、少なくとも12人が行方不明になったと報告されており、救助隊員は依然として地滑り現場で捜索活動を続けています。地元当局は地滑りが発生した時、約94人がサランゴル州バタンカリーの有機農園のキャンプ場で寝ていたと報告しました。それでは次のニュースです。ロシアのミサイルがウクライナの発電所9箇所を損傷し、列車の運行を停止したことについてお伝えします。ロシアの最近のミサイル攻撃の弾幕は、伝えられるところによると、ウクライナ領土の少なくとも9つの発電施設に損害を与えました。首都キエフでさえ真冬に水道と暖房を利用できるのは住民の3分の1に過ぎません。12月17日土曜日に CNN が報じたように、キエフの地下鉄サービスも一時的に停止を余儀なくされ、地域に緊急停電が課せられました。ヘルマン・ハルシェンコエネルギー大臣は、現地時間の12月16日金曜日、ウクライナに対する一連のロシアのミサイル攻撃の結果として、最大9つの発電施設が被害を受けたと報じました。しかし、被害を受けた発電所の現場についてはそれ以上言及されていませんでした。それでは次のニュースです。ペルーの抗議行動の犠牲者は増加し続け、2人の閣僚が辞任したことについてお伝えします。ペルーの当局者ペドロ・カスティオ元大臣の転覆後に深刻化した政治危機を解決しようとするハイレベルの会談を行っています。12月17日土曜日の BBC の報道によると、国家権力のすべての支部とラテンアメリカの国の教会指導者の代表者で構成される国家評議会が首都リマで会合しています。 12月7日のペドロ・カスティオの弾劾をめぐる暴力的な抗議の数日後、2人の閣僚が辞任しました。20人以上が死亡したと報告されました。別の展開では、抗議者が地元の空港の閉鎖を余儀なくされた後、何千人もの観光客がクスコの街に閉じ込められました。それでは次のニュースです。西マンガライは、創造経済博覧会を通じて中小企業市場へのアクセスを開くことについてお伝えします。東ヌサトガラ州のマンガライ県政府は、ラブアンバ城で開催される創造経済博覧会イベントを通じて市場へのアクセスを開放することにより、中小企業家が地域経済を刺激するための進歩を支援し続けています。西マンガライのラブアンバ城のジュリアヌス・ウェイン副州知事は土曜日、地方政府が様々なプログラム介入を実施しているため、中小企業が地方レベルと全国レベルの両方で生き残り競争できるようになっていると語りました。創造経済博覧会は2022年12月16日に開幕し、2022年12月18日まで開催されます。ラブアンバ城のカンプンウジュンでの展示会に参加した40の中小企業及び創造的経済アクターが参加しました。ユリアヌス・ウェイン氏は、創造経済博覧会は中小企業及び地域経済を改善するために中小企業関係者の製品を販売するためのスペースであると強調しました。したがって地方政府は中小企業家へのサポートがキャパシティビルディングに限定されないように市場アクセスの形でのマーケティングサポートの重要性を認識しています。それでは最後のニュースです。大統領補佐官は米の依存を減らすには代替食品の社会化が必要であることについてお伝えします。大統領補佐官であるムルドコ氏は、人々の米への依存を減らすための代替食料源の重要性に関して、教育と社会化を実施する必要があると述べました。現在、人々の米への依存度は依然として高く、月間250万トンに達しています。ムルドコ氏は北スラウェシ州のマナド国立大学またはウニマの学生に公開講義を行いながらこのことを伝えました。ムルドコ氏は土曜日のジャカルタでの声明の中でウニマがソラガム植物の開発は国家の食料安全保障の維持に参加するという大学のコミットメントの具体的な表明です。ムルドコ氏は、これはインドネシアが米だけに依存するのではなく、代替食料源の重要性についての教育と社会化であると強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 ナーの皆さん、今週のトピックです。今回はジョコビッド大統領は ASEAN 欧州連合首脳会議に出席し、平等、包摂的かつ持続可能な経済回復の原則を奨励することについてお伝えします。ジョコビッド大統領は ASEAN と欧州連合のパートナーシップ45周年を記念して ASEAN 2023年の議長国として平等の原則に基づいた2つの当事者間のパートナーシップを奨励しています。これは12月14日にブリュッセルのジュストス・リプシウス・アトリウムで開催された ASEAN 欧州サミット45周年記念式典でのスピーチでジョコビッド大統領によって伝えられました。ジョコビッド大統領は何十年もの間東南アジアは経済大国になったと語りました。大統領によると今年9月 ASEAN 欧州ビジネス評議会は ASEAN のビジネス認識に関する調査結果を発表し、回答者の 63% が ASEAN を最高の経済的機会がある地域とみなしていました。東南アジアは成長のハブであり続けるでしょう。このため大統領は対等で互恵的なパートナーシップを奨励しています。一方、ASEAN 欧州45周年記念サミットの本会議で、ジョコビッド大統領は2つの重要な点を指摘しました。まず、包括的な経済回復に貢献するため、ASEAN 欧州パートナーシップを呼びかけました。不況の脅威の中で、大統領は貿易と投資を促進する政策を推し進めました。この点に関してジョコビッド大統領は実際に障害を生み出す可能性がある欧州連合の森林破壊規制の提案について見解を表明しました。彼によるとインドネシアは包摂的で追加価値のある開発が世界経済の回復力を正当な方法で支えることを強調したいと考えています。この点でインドネシアは引き続きカオシモ産業を発展させます。さらにジョコビッド大統領はカオシモ化によってのみインドネシアは福祉を飛躍させ、より包括的な開発を促進できると述べました。さらにジョコビッド大統領は ASEAN 欧州パートナーシップがより環境に優しく、より持続可能な未来を構築ことを奨励しています。大統領によるとエネルギー危機は必然であるが、エネルギー転向は公平に行わなければなりません。彼は先月の G20 サミットで作成されたバリエネルギー移行ロードマップに対する欧州の支援に感謝しました。彼によると ASEAN 欧州パートナーシップは環境に優しい技術の資金調達と移転を動員し、新しい再生可能エネルギーの開発のためのエコシステムを強化しなければなりません。ジョコビッド大統領はまた ASEAN 欧州パートナーシップに対し、 ASEAN 欧州と世界のより繁栄し持続可能な未来のために協力することを奨励しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年12月18日にスティーブン・スピルバーグの誕生日のことから始めます。スティーブン・アラン・スピルバーグはアメリカの映画監督、脚本家、プロデューサーです。彼は新しいハリウッド時代の創始者の一人とみなされており、 映画史上最も人気のある監督及びプロデューサーの一人とみなされています。スピルバーグは3つのアカデミー賞と1つの生涯名誉賞を受賞しています。スピルバーグは40年のキャリアを通じて作品の様々なテーマを提起してきました。次は1973年12月18日にイスラム開発銀行が設立されたことについてです。イスラム開発銀行はサウジアラビアのジェッダにある多国間開発金融機関です。同社は1973年、当時のサウジアラビア国王の支援を受け、イスラム協力機構の財務大臣によって設立されました。この銀行は1975年10月20日に活動を開始しました。持ち株加盟国は56カ国です。2013年5月22日の時代でイスラム開発銀行は認可資本からの利益を3倍にし、加盟国及び非加盟国のイスラム教徒にサービスを提供できるようになりました。最後は2000年12月18日に国際移民の日が初めて祝われたことについてです。国際移民の日は2000年12月4日に国連総会によって制定されました。この記念式典の背景には世界の移民の希望と増加が挙げられます。1990年12月18日に移民労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約が採択された国連総会のイベントから採択された国際移民の日として12月18日が選ばれました。国際移民の日は移民の人権と基本的な政治的自由に関する情報の普及を通じて、様々な国、政府及び非政府組織で記念されています。この記念式典は移民保護の問題に関連する経験を共有する瞬間でもあります。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Satu-satunya kenangan yang tertanam di hatiku saat dulu kita tak terpisahkan. Seandainya waktu dapat ku putar kembali, takkan sebodoh ini, takkan ku hianati. Kehilangan dirimu buatku sesaat tak ingat bagaimana caranya bahagia ketika tak bersamaku. Ku mohon jangan rindu, ini berat, kamu takkan biar aku saja. Seandainya waktu dapat ku putar kembali, takkan sebodoh ini, takkan ku hianati.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はワールド e スポーツチャンピオンシップはインドネシアの名前を世界の舞台に上げたことについてお伝えします。インドネシアは先週バリで終了した国際 e スポーツ連盟または IESF の第14回世界選手権または WEC バリ2022年で総合タイトルを獲得しました。それだけでなく、世界の e スポーツ大会のホストとしてのインドネシアは、その実施において多くの記録を破ることに成功しました。インドネシアの e スポーツ管理の総責任者の退役警察長官ブリグナワン氏は、水曜日ジャカルタでの正面による声明の中で、世界の舞台でのインドネシアの輝かしいパフォーマンスは誇りの問題であると述べました。この成果を通じて、インドネシアの e スポーツ管理の総責任者は、国内で e スポーツを開発するというビジョンと使命を遂行する能力を証明しました。一方、バリで開催されたワールド e スポーツチャンピオンシップの記録破りには、最も多くの参加者が参加した e スポーツの試合の記録、最大の野外 e スポーツの試合、9.2 ヘクタールの記録、および1日164試合というオフライン e スポーツの最多試合記録も保持しています。この成果により、インドネシアの e スポーツ管理の総責任者は、世界の e スポーツ大会を開催するための新しい基準を設定しました。一方、インドネシアでの e スポーツの開発におけるインドネシアの e スポーツ管理の総責任者の成功は、国際 e スポーツ連盟または IESF のプラド・マリネスク会長から認められました。彼によると、インドネシアの e スポーツエコシステムは、この権威あるスポーツがより急速に発展し続けることを確実にすることができました。彼は、インドネシアの e スポーツエコシステムはよく組織化されており、様々な予想が完了しており、選手に適切かつ比例して感謝を与えています。他の国はインドネシアとインドネシアの e スポーツ管理の総責任者を例としてインフラを開発し、自国で e スポーツ連盟を設立することができます。今年で14回目を迎える国際 e スポーツ連盟世界選手権には105カ国から700人の選手が参加しました。2022年12月2日から11月まで開催される今回のイベントは6つのカテゴリーで争い合い、世界のスポーツの歴史の中で最大のイベントです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Mind you to be happy.
Bahagia itu sangatlah sederhana. Berbagi bersama dengan kita semua. Lengkapi perbedaan satu sama lain dalam suka duka bersama.
Cerita sulit ini akan terlewatkan jika kita bersama.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナルの西田です。今回はワワワニモスクをご紹介します。ワワワニモスクはブトン島で最も古いモスクです。場所は南東スラウェシ州南ブトン県サンポラワ地区ワワワニ村の山の上にあります。このモスクは風の上のモスクとしても知られています。地域社会の言語であるチアチアの言葉でワワワニは風の上を意味するため、このモスクは風の上のモスクと呼ばれています。ワワニモスクは1527年にシェフアブドゥルワヒッシーによって設立され、ブトン島でイスラム教を広めた最初のモスクであると考えられています。ワワニモスクの建物はシンプルに見えますが、このモスクには独自の特徴があります。モスクの建物はすべて木造で、壁は小さな竹でできており、立った状態ではきつくありません。この竹はヤシの繊維で結ばれています。屋根は薄いチーク材でできており、モスクの隣にはドームやタワーはありません。モスクの中庭には白檀の木といくつかの古い墓があります。古い墓の一つはスルタン・ラサパラガウ
という布団7世スルタンの父の墓です。ワワギモスクは村の住民からかなり離れた場所にあるため、住民が毎日礼拝することはめったにありません。しかしこのモスクは今でもワワギ村の住民によって保存され、手入れが行き届いています。伝統的な活動のためにこのモスクはよく使われます。ラマダン断食月の間、ワワギモスクは通常タラウィの祈りを行きたい住民が訪れます。リスナーの皆さん、これでパソコンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia.
リスナー皆さん、ワナワニです。今日はインドネシア大学がエビ養殖用酸素ナノバブル発生器を開発したことについてお伝えします。 インドネシア大学工学部の研究チームはナノテックインドネシアグローバルまたは NIG 株式会社と協力してエビの養殖のための酸素ナノバブル発生器または ONG 技術の研究開発を行いました。インドネシア大学工学部研究チームの責任者であるトミ・アブザイリ博士はこの ONG ツールは酸素濃縮器の助けを借りて水中の溶存酸素レベルを高めることができるよう説明しました。この酸素濃縮器は自由空気の 90% を超えるレベルの酸素を供給するために使用されます。ONG 技術は100ナノメートル未満のサイズまで酸素気泡を生成することができます。ナノサイズの酸素気泡はマクロサイズよりも安定性に優れています。 ONG デバイスに入力される酸素ガスは純度 90% 以上の酸素濃縮器から生成されます。いくつかの研究は酸素が豊富な水がエビの養殖プロセスを妨げる可能性のある病気を防ぐことができることを示しており、 NIG 支援異形でのバンナメイ養殖への適用し作物収量の2倍の増加を示しています。現在エビ養殖異形の養殖に適用されるナノバブル発生装置が製造販売されており、従来のバッキー装置に比べて酸素ガスの水への溶解度を高め、長期にわたって酸素含有量の安定性を維持します。ナノスケールの気泡サイズは接着表面積を増加させることができます。この技術を適用することで異形の魚やエビの生活の質を改善し収集量を増やすことができます。リスナーの皆さん、これでワンナワンニを終わります。
Malam Minggu adalah malam yang ditunggu-tunggu banyak orang, namun tidak bagi diriku. Orang bilang aku ini payah, gak punya pacar, gak pernah jalan-jalan menikmati indahnya malam Minggu.
Indonesia.
Pisner minasan onggaku no hiroba desu. Konkai wa Cynthia Gabriella ga utau Terdiam o goshoukai shimasu. 1999年3月19日生まれの Cynthia Gabriella Pangabean wa shinjin kashu desu. 2018年にインドネシアのアイドルタレント発掘イベントに参加したことをきっかけに音楽活動を開始しました。その後シンティアはファンから多くの注目を集めた曲をカバーすることで YouTube アカウントを通じて作業を続けました。シンティア・ガブリエラは2022年にマリック・エンディ・エッセンシャルズのヒット曲トルディアムをカバーするチャンスを得ました。マリック・エンディ・エッセンシャルズのトルディアムバージョンの曲は2005年にリリースされ当時のヒット曲の一つになりました。この曲の歌詞は恋に落ちた誰かの物語を生き生きと描いています。それでは皆さん、最後はシンティア・ガブリエラとマリック・エンデ・エッセンシャルズのテルディアムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Juga begitu, tahu kau masih magnum.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Indonesia.
Like the sun and moon, and today my heart is crying. cemburu.